沼プラス。
ワンヌマプラスのお時間です。ここからはコース FM 上田浩平がお届けしていきます。さあ今月はですね、すべて毎週ワンヌマプラスということで沼津市のお仕事紹介お届けしていますけれども、今日はですね、以前ご紹介しました沼津市の文化財センターに私再びお邪魔しまして、今日はですね、文化財ですとか発掘調査、沼津の遺跡などなどいろいろお話を伺っていきたいと思います。沼津市の文化財センター主任学芸員でいらっしゃいます小崎進さんに伺っていきます。小崎さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて小崎さんは、お生まれは愛知県の名古屋なんですね。
はい、名古屋です。はい、
で静岡と、まあ、沼津とのこうつながりゆかりみたいなのがあったんですか。
まあ、考古学っていうのをあの静岡大学で、まあ、専攻しまして、でその関係で、まあ、自分の研究テーマが、まあ、私あの専門が縄文時代なんですけれども、
縄文時代、
はいはい、縄文土器を主に研究していまして、
はい、
それがあのこの地域だとあの関東とかですね、山梨とか長野の土器も出土するんですね。
はあはあ、
で、まあ、それを その他の地域の土器と、うん、まあ、東海地方の土器との関係を見ていたものですから、このまますごくあの研究のフィールドとしてすごく面白いところなものですから、それでこのまま静岡にいたいなっていうので、
はあはあ、
静岡でに、まあ、このまま住み着いたという感じです
。住み着いた。でもそれだけこう考古学の世界ではこの辺りっていうのはまあ比較的興味深いって言いましょうかね。
そうですね、もう東と西の本当に境界の場所になりますので、いろんもう自分の専門の縄文時代だけじゃなくて、他の時代もですね、
はい、
東西の文化が合わさるところなものですから、すごく歴史的にも面白い場所なんです。
なるほどね。ということですから小崎さん、とっても考古学について文化財について詳しくていらっしゃいますので、まあ、まずはですね、文化財について伺っていきたいと思うんですけれども、小崎さんね、まず文化財、
はい、
これ率直に文化財っていうのは何でしょうか。
文化財ってもう幅が広いものだものですから、まあ、一概にですね、こう簡単に言うことはできないんですけれども、まあ、一応国 の、まあ、その文化財を管轄する文化庁なんかだと、
はい、
我が国のですね、長い歴史の中で生まれ育まれ今日まで守り伝えられてきた貴重な国民的財産というふうに規定をしています。
みんなでこう守ってきましたよと。
そうですね、
そういう国民的な財産、はい、というわけですね、
はい、
とはいえいろいろありますよね。
そう、すごい種類があります。形がある有形、
はい、
まず形がない無形、あとは民族ですね、あとは記念物、あと、まあ、文化的景観、まあ、そういった種類のものがあります。
なかなか難しい言葉も出てきたかと思いますけれども、詳しく教えていただけますか。
はい、まず、有形文化財ですけれども、まあ、形があるものということで、まあ、具体的に言いますと建造物、建物ですね、
はい、
あとは絵画とか彫刻など芸術作品、そしてあとは、まあ、古文書ですね、昔の字を書いたもの、あとは土器や石器などの考古資料、そういったものが主に挙げられます、
はい、そして無形文化財っていうのはどうでしょう。
はい、無形文化財なんですけども、これはもうその通り形がない文化財なんですが、例えばですね、演劇とかですね、音楽、
はい、
あとは工芸を作る技術、そういったものになります、
はい、
無形文化財に関しましてはよく皆さんご存知の表現で人間国宝なんていう
言いますね、はい、よくね、
はい、それは認定制度っていうのがありまして、
はい、
それを保持している方を人間国宝というんですが、この人間国宝の方はですね、いわゆる無形文化財の範疇に入る人
なんです。なるほどね。人間国宝の方は無形文化財の中に入るというわけですね。それからまだまだいろいろありますね、
は
い、
民族文化財は、まあ、その地域のですね、人の、まあ、生活や風習などに関することになりますので、例えばお祭りだとかですね、
ははは、
まあ、そういったものが民族文化財というものになります。
それから記念物っていうのはどうでしょう、
はい、記念物はこれ一番ある意味範囲が広いんですけれども、 昔の人の生活の痕跡であります遺跡とかですね、うん、あとはあの名勝地ですね、あの例えばこの辺の富士山だとかそういうところですね、
はい、
あとは天然記念物、
うん、
あの自然のものになりますけれども、動物とか植物とか、あと、まあ、地質鉱物、そういったものがあの天然記念物、これも記念物というのがつきますので、こういったものの範囲がすごい広いものになります、
はい。それから文化的景観というのがありますね、
は
い、
それはあのその地域のですね、まあ、人の生活いやそのなりわい、うん、あと風土で、まあ、形成された景観地になりますので、例えばの棚田とかですね、
はいはいはい、
まあ、そういったものは文化的景観の範疇になります。
なるほどね、まあ、こういったものを含めて文化財というわけですけれども、はいはい、まあ、そういった文化財を扱っているのがまさに今収録しているここ文化財センターというわけなんですけれども、
はい、
沼津市のこの文化財センター、まあ、立派な建物がありますが、どんなお仕事をしているんでしょう。
はい、沼津市の文化財センターではですね、教育委員会、まあ、文化振興課が、まあ、あの管理している施設なんですけれども、
はい、
あのこの中に文化財管理係と文化財調査係という2つの係が入っています、
はい、
で文化財係はですね、市内に、まあ、あります文化財の保存管理、そしてそのような活用やですね、あとはあの文化財巡りの受け入れなどといったですね、文化財保護の啓蒙活動を主な業務としています、
はい、
で文化財調査係は埋蔵文化財、まあ、いわゆる遺跡のことですけれども、に関連しまして工事などのですね、あの開発との調整や、あと発掘調査報告書の作成などを行っています。
これも結構仕事業務として幅広く、
そうですね、幅広い、
ね、いろいろやってらっしゃる、ね、ということですね。でそんな沼津市の文化財センター移転するというふうに伺ったんですが、
はい、来年度ですね、あの文化財センターはですね、あの今片浜にあるんですけれども、今度ですね、あの市毛にあります、
はい、
旧静浦西小学校の跡地に移転することになります。
そうですか、まあ、距離的には少しね離れますけれども、新しい文化財センターについてもちょっと教えていただけますか。
はい、まあ、現在のですね、あの文化財センターの事務機能、まあ、全てあの新しい文化財センターの方に移転することになるんですけれども、まあ、その中でですね、あの文化財の活用の観点をより充実することを目指しまして、まあ、あの沼津の歴史をですね、遺跡から出土した遺物などからですね、分かりやすく説明する展示室を設置したりですね、あと昔の人々の生活の体験をするスペースなども作っていく予定でおります。
はい、
あとですね、まあ、この移転に関しましては今後ですね、あの広報などでですね、市民の皆さんにお知らせする予定でいます。
はい、展示室が設置される予定ということですから、まあ、多くの、ね、市民の方にも立ち寄っていただいて、
はい、
はい、身近な存在としてね、いただければと思います。さあ、文化財センターからお届けしていますけれども、今日の担当が主任学芸員の小崎さんです。小崎さんが担当しているお仕事についてもちょっと伺っていこうと思うんですけれども、詳しく教えていただけますか。
はい、今自分はですね、文化財調査係に属しておりまして、
はい、
埋蔵文化財、まあ、遺跡ですね、に関する業務を担当しています。
その埋蔵文化財という言葉が出ましたが、これは一体何でしょう。
はい、まあ、あの埋蔵文化財はですね、まあ、その、まあ、字の通りなんですけれども、地下に埋まっている文化財のことになります。
はい、
まあ、正確にはあの埋蔵文化財包蔵地という表現もするんですが、まあ、皆さんが分かりやすい表現をするならば遺跡です。
遺跡、まあ、イコール埋蔵文化財ということになるわけですけれども、これどういったものがあるんでしょう。
はい、今現在、まあ、我々当然生きて生活をしているわけですけれども、うん、昔にもですね、昔の人々もですね、様々な活動や生活の場所があったわけですね。
はい、
でこのようなですね、活動や生活の痕跡が残っているのが遺跡になります。はい、ですので、まあ、遺跡にはですね、いろんな種類のものがありまして、例えばの集落の跡、まあ、家がたくさん集まっている場所ですね。はい、この他、古墳とかですね、あと役所の跡、
うん、
お寺の跡ですね。あと城跡、
はい、
お城の跡ですね、
ええ、
あとは釜
跡、釜跡、
あの焼き物を焼く釜ですね、
はいはいはい、
あとはあの貝塚、
ええ、
まあ、この他にもいろいろあるんですけれども、
ええ、
また最近ですとですね、海の中や水中に沈んだ、うん、例えば沈没船とかですね、そういったものもその対象に入っています。一応、日本全国にはですね、大体、まあ、40 6万8000箇所以上あるっていうふうに言われています。
結構あるんですね。
これ文化庁が平成28年度に調査したものだということですけれども、はい、さあ全国にこれだけあります。一方で沼津はどうでしょうかということなんですけれども、どれくらいあるもんですか。
はい、一応沼津にはですね、400箇所以上が埋蔵文化財宝蔵地遺跡として登録をされています。
なるほどね、400箇所以上ということですけれども、その沼津の遺跡のあり方に特徴というのはあるんですか。
はい、沼津市の遺跡はですね、まあ、旧石器時代から江戸時代ぐらいまで、まあ概ねですね、各時代の遺跡が途切れることなく存在しているということが最大の特徴なんですね。
はははは。
日本各地、まあ、博物館とか資料館などがありまして、まあ、興味ある方は行かれたりするかと思うんですが、大抵の地域だとですね、突然どっかの時代が突然何もないっていう展示を回って見ていくと、はい、そういうことがあるんですけれども、沼津はおおむね旧石器時代から縄文時代、弥生時代、古墳時代というふうに時代が各時代に遺跡が存在しています。
はあ、なるほど。
まあおそらく遺跡のですね、こういった継続的な存在というものがですね、沼津のこの場所にですね、この地にですね、絶えず人が住んでいたということをどうも示しているようです。
なるほど。それはなぜなんでしょうか。
沼津の場所が関係していると思うんですけれども、
は
あ
は
あ、駿河湾の一番奥ですね、
はい、
あと伊豆半島の西側の付け根、
ね、
まあ、これが重要なその要素だと思うんですけども、まあ、要するにですね、沼津を、まあ、東西に通る、まあ、陸路、東海道ですね、はい、がまあ西から東へ向かう人はですね、箱根を越えなきゃいけないわけですけども、
ね、
まあこれは箱根は今でも難所ということで、まあ当然勾配、ね、急勾配のところなもんですから、
箱根の山は天下の県ともね、言いますよね。
まあ一度まあ沼津に立ち寄る必要があるわけですね。
はあはあ、
であと、まあ、海から来る人も伊豆半島を回って、まあ、海路、海に船で行くわけですけども、うん、海がまあ悪天候なので荒れた時にはですね、うん、駿河湾の奥は内湾で、まあ、そこまで激しく波とかもないものですから、沼津の港に一度立ち寄ったりしていたみたいなんですね。
なるほどね。
まあ、この他にも様々な要因があると思うんですけれども、まあ、いずれにしてもですね、移動する人が一度この場所に来る、集まる、うん、まあ、難しい表現をしますと交通の結節点、
うん、
まあ交通の要所と言える場所になるんですね。
昔からそれだけ重要な場所であったと言えるわけですよね。さあ、そんな沼津ですけれども、どのような場所にどんな遺跡があるのかっていうのも教えていただけますか。
はい、沼津にはですね、足高山とかですね、かぬき山、まあ、などのですね、山間部、まあ、山ですね、とあとはまあ市街地が広がる平野部、うん、あとは鹿野川ですね、あとは駿河湾に面した海浜部、まあ、特に千本松原がこう綺麗に青々としているわけですけれども、
はい、
まあ、あと沼津から富士市にかけて広がる浮島沼、まあ、こういった様々なですね、自然環境が存在しています。で、足高山のまあ標高高いところを覗きますと、おおむね今人が生活しているような場所とにかぶってですね、うん、同じような場所に遺跡が見つかります。
はあ、まあ、そういった中でも沼津では特にどのあたりにこう遺跡が多いっていうのはありますか。
はい、特に多いのはですね、沼津市内で、まあ、遺跡がよく見つかる場所に関しましては、うん、足高山と鹿野川沿いが多いです。
はあ、
また最近ですね、千本松原沿い、
はい、
このにもですね、多くの遺跡が確認されてきています。
そうなんですか。じゃあこの文化財センターのすぐそばっていうことになりますけれども、はい、足高山っていうお話もありました、はい、足高山にも遺跡が結構多いということなんですが、はい、これどんな遺跡があるんでしょう。
はい、足高山の遺跡はですね、沼津の遺跡のほぼ半分ぐらいはですね、足高山に存在すると言っても過言でないぐらいたくさんあります。
そんなに、
特にですね、旧石器時代から古墳時代にかけての遺跡が数多く確認されています。
あ、それぐらいの時代ということなんですが、はい、これ足高山の具体的にどんな場所で見つかってるんでしょう。
そうですね、まあ、足高山で確認されている遺跡の大半はですね、根形街道がまあ東西に走っているわけですけども、要は足高山の裾部からですね、うん、まあ、標高150メートル程度ぐらいまでの間に存在しています、うん、 で、まあ、これらの遺跡の大半はですね、東名高速道路や新東名高速道路、あと足利運動公園やですね、比較的規模の大きい工場、まあ、そういったですね、大規模な開発に伴って確認されていることがほとんど、
ね、あ、そういった時に見つかるということですね、はい。まあ、足利山にはそれだけいろいろな、まあ、遺跡があるということでお話しいただいてますけれども、その足利山、有名な遺跡っていうのはどうでしょう。
はい、足利山にはですね、かなり有名な遺跡がありまして、まずですね、日本で初めて旧石器時代の遺跡で国の指定遺跡になりました休み場遺跡という遺跡やですね、あと明確なその地層などからですね、日本最古とも言われている、まあ、約4万年前の遺跡であります出丸山遺跡、あとですね、最近何かちょっと話題になってますけれども、古墳時代最初における、まあ、東日本最古最大級と言われます、前方後方墳であります高尾山古墳、
はい、
あと、日本最後の古墳とも言われるんですけれども、奈良時代の上円花宝墳という特殊な形状をしている清水柳1号墳という古墳もあります、う
ん、はい、
あとですね、原の、方になりますけれども、中世の終わり頃ですね、国指定遺跡の広告寺城跡、北条早雲の旗揚げの城というふうに言われてますけれども、
はいはい、
そのお城跡も足利山 の、 末端部に位置することになります。
日本の歴史上でもかなりこう重要な遺跡が足利山周辺にあるということですね。さあ、一方で平野部見ていきたいんですが、平野部はどうでしょうかね、遺跡は。
はい、沼津市のですね、まあ、市街地でもですね、特に狩野川流域には奈良時代や平安時代といったいわゆる古代の遺跡が数多く存在しています。
はい、
またですね、戦後時代には三枚橋城がですね、武田氏によって築かれまして、またその場所を利用して江戸時代には沼津城が築かれています。
はい、で、古墳の遺跡ということなんですけれども、どういった遺跡があるんでしょうか。
例えばですね、沼津駅北側にありますプラサベルデやですね、ビビがある場所にはですね、役所の跡と考えられている上野段遺跡、沼津駅から東にあります富士見町にはですね、まあ、この地域を支配していた豪族によって建てられたお寺と跡と考えられています日吉廃寺跡、あと、市役所の東側のですね、沼津市民文化センターがあります広陵公園にはですね、数多くの、まあ、住居史が確認されました大集落であります三幸町遺跡、千本プラザやですね、建設中の第二地区センターの場所には港の跡と考えられている千本遺跡などが存在しています。
はあ、まあ、こういったね、お話を伺っていくと、沼津にとにかく遺跡が多いっていうのがね、よくわかるわけですけれども、まあ、そういった遺跡、埋蔵文化財に関連して、小崎さん、具体的に今、どんなお仕事されていらっしゃるんですか。
はい、土木工事などと言いました、開発との間でですね、埋蔵文化財保存地をどう取り扱うかといったその調整やですね、遺跡の発掘調査、あと発掘調査報告の作成などが主な仕事になります。
おお、今お話がありました、発掘調査、これどこでしてるんですか。
はい、まあ、10月まで私小沢の方で発掘調査を担当しておりまして、今は一本松の方で発掘調査をしています。
そうですか。その発掘調査、そもそも何のために行うんでしょう。
はい、発掘調査ですけれども、発掘調査の目的はですね、大きく分けると2つあります。
はい。
1つはですね、遺跡の状況を把握するために実施するものなんですけれども、これは特に国とか県とか、まあ、指定遺跡っていうのがあるんですが、それらの、まあ、公園化する、整備する場合にですね、どうやって整備すればよいかっていうのを確認するためにですね、必要最小限の発掘調査を行うものです。まあ、具体的には沼津で具体的に言いますと、広告寺城跡を史跡公園にするためにですね、そういった調査をしているということになります。
これ一つ目です。はい、もう一つ。
はい、もう一つはですね、工事などの開発に伴って地下に存在する遺跡を、まあ、壊すしかないような場合にですね、記録を残してそれで保存の代わりとするためのものになります。
はい、
この記録保存っていうんですけれども、まあ、沼津を含めまして日本全国で行われている発掘調査の大半はこの2つ目の発掘調査になります。
まあ、それぞれ大きく2つの目的があってやっていらっしゃいますが、遺跡の発掘調査っていうのはこれ例えば私とかでもできるんでしょうかね。
発掘調査なんですけども、発掘調査を実施するということに関しましては基本的に文化財保護法という法律に従って行っています。まあ、必要な書類をですね、まあ、あの国や県に提出をしまして、その上で指示を受けて初めて発掘調査を行うことができるんですね。自分の土地がまあ遺跡の上にあるからとかですね言って、まあ、あと無断でですね勝手に発掘調査をすることは基本的にできない、
できないですね。でまあ、手続きとしてはそんな感じということなんですけれども、はい、いろんな知識もいるんですね。
そうですね、あの発掘調査をする際にはですね発掘調査の方法、あと遺構とまあ呼ばれる、まあ、家の跡なんか、昔の構造物に関する知識とかですね、あと土器や石器などの遺物と呼ばれるものに関するですね専門的な知識が必要になります。
そうですよね。
ですので発掘調査にまあ、関連したですね基本的な知識や技術というものは、まあ、大体がその考古学と呼ばれる学問に基づいているんですね。まあ、ですのであの自分たちのですねあの学芸員などはですね大半がですねその大学で考古学を学んだものが、まあ、あのそういう発掘調査に携わることがほとんどですので、まあ、専門的にもあの事務的にもですねあの発掘調査についてですね誰でも好き勝手にやっていいというものではない、それなりの知識や経験、そういったものが必要になってくる、
必要ですよということですね。まあ、あの遺跡があるところの上でですね、工事をするっていうこともあるかもしれませんけれども、そういう場合というのは必ずこれ発掘調査っていうのをしなければいけないものでしょうか。
はい、あのその予定している工事の内容によって、まあ、になりますけれども、あの必ずしもあの発掘調査を実施するというわけではありません。
はい、
発掘調査はですね、まあ、遺跡の記録して残す作業になりますので、まあ、逆に言うとですね遺跡を壊す作業でもあるんですね。
あ、なるほどね。はいはいはい、
なるべく遺跡が残せればそれに越したことがない、わけなのですから、まあ、遺跡への影響が少ないような工事の場合あえてその遺跡を壊すようなことは避けています。またですねあの工事に対して、まあ、余計な時間やお金がかかることになりますので、その点でもあの遺跡の上だからといって何が何でも発掘調査を行うということは今はしていません。
なるほどね、そういう場合もあるということですけれども、あの発掘調査っていうのはこれ具体的にどうやって行うものなんでしょうか。
遺跡として登録されている範囲内で工事の申請があった場合にですね、まずあの事前に遺跡のあるなしを確認するための試し掘り試掘調査を行います、そしてですねその場所に遺跡が本当にあるということが確認された場合は行われる工事のですね計画との調整を行って、まあ、先ほども言いましたように発掘調査をせざるを得ないと、まあ、国や県から判断されたら本発掘調査というものを行います。
ほうほうほう。
で本発掘調査となりましたら、まあ、先ほど述べた試掘調査で確認された遺跡の面、まあ、あの地下の、どれぐらいの深さにあるかというまで、まあ、重機を使ってですねまず掘り下げて、その後は人力で、あの掘り下げを行います。そして、まあ、その掘り下げた土を運搬を行って、まあ、調査を行うということですね。
これ人力ってお話ありましたよね。最初は重機だってお話で、その後人力で掘り下げていく。人が掘るってことですね。
そうですね。遺跡がですね確認される面、こう面と言いますけれども、深さからはですね基本的に人力で、あの発掘調査を行います。あの発掘調査作業員さんというあの方たちにですね基本的にあの作業をしてもらうんですけれども、あの先ほどもお話ししたようにですね発掘調査というのは記録を残す作業なんですね。ですのでその設計図通りに作業をまあ、こうを行っていくような土木工事とはちょっと違うことになります。まあ、ですのであの重機を使ってですね遺跡の遺構などを掘るってことは絶対しない、
基本的にはありえないってこと
ですね。
まあ、その発掘調査のイメージですけど、例えばこう波形などを、使って土器の土を落としているシーンっていうのを見ますけど、これなんだか 話聞いてると違うようですね。
そうですね、ハケを使う作業、まあ、確かにあるんですけれども、まあ、よく発掘現場を見学にしにされた周辺その近所の方とかですね、よくこうハケを使ってパタパタとやってるようなイメージをよく言わ、うんうんうん、確かに言われるんですけれども、そういった作業っていうのはもう削除作業の工程で言いますともう本当に 1% もないぐらい、本当に一瞬の作業ですね。その白鳥さんのほとんどがですね、人力でその土を掘り下げていくという作業です。まあ、基本的に野外で行う当然作業でして、うん、暑い夏や寒い冬でも沼津で行ってますので、それなりに過酷な作業をしています。
今年の夏も暑かったでしょうね。
暑かったですね。
でこれからは今度寒くなりますと、これまた大変ですね。基本的に雨が降ると中止になるケースが多いですか。
そうですね、雨が降ると道具で例えばスコップとかですね、はいはい、そういったものを使いますので、手が滑ったり、まあ、足が滑ったりすると危険ですので、雨が降ると作業はしていません。
そうですか。そうすると梅雨の時期なんかちょっと作業が進みにくくなるなんて。
そうですね、雨の梅雨の時期、あと秋の時期、雨が長雨が降る時期なんかは作業が全体的に遅れたりするって結構大変になります。
そうですか。天候にも季節にも左右される、なかなか大変なお仕事だということですね。まあそんな中ね、作業されていらっしゃるわけですけれども、その一つの作業イコール仕事になるわけですよね。その魅力をどこにお感じになりますか。
そうですね、発掘調査はですね、まあ、土の中に眠っているその土地の歴史、それを明らかにする作業ということになります。はい、まあ、当初ですね、こんな遺跡だろうということを考えて発掘調査を行っていくんですけれども、うん、まあ、実際いろんな発掘現場を経験しまして、最初に想定した通りに行く発掘調査ってほとんどないです。
ない。
むしろこんな発見があるんだとかですね、こういう感じなのかとか、はい、想定外のことがほとんどです。まあ、ただ発掘調査をすることによって、まあ、その土地の歴史にですね、新しい側面を見ること見つけることができますので、先ほど言いましたように、まあ、結構体力的には厳しい仕事ではあるんですけども、うんうんうん、とてもやりがいがある仕事です。
そうですか。大変だけれどもやりがいがあるということでした。さあ、沼津でですね、埋蔵文化財に関わる仕事をしていらっしゃいますが、まあ、その仕事を通してお感じになること、思うことありましたらお聞かせください。
まあ、先ほどもお話ししたと思うんですが、
はい、
沼津にはですね、その旧石器時代という、まあ、人が石器しか残らない時代ですね、うん、もう本当に何万年前の話ですけども、はい、それ以降の遺跡がですね、各時代を通して、存在しています。もう遺跡が連綿とですね、続いてあるんですね。はいはいはい、沼津の地にはずっと人が住んできた、
うん、
そして各時代にそれぞれですね、重要な遺跡が存在しています。
はい、
まあ、このことはですね、沼津の地がですね、うん、この土地がですね、時代を変えてもですね、重要な場所であったということを示しているんですね。
はい、
まあ、今沼津市で例えば人口が減っているとかですね、さまざまな、まあ、状況がありますけれども、昔やですね、周辺と比べて、まあ、その沼津は町としてですね、まあ、地盤沈下といいますか、そういうふうに言われることもあるんですけれども、うん、ただ遺跡の状況、昔の状況などを、まあ、見ていきますと、沼津という町はですね、とても、まあ、高いポテンシャルを持っている町と思うんですね。
はい、
ですので、まあ、自分はまあこういう埋蔵文化財を今携わっておりますので、ええ、まあ、埋蔵文化財を含めたまあ文化財という観点からですね、沼津の歴史やですね、その素晴らしさをまあ伝えていければなというふうに思っています。
なるほどね。高いポテンシャルを有している町、確かにその歴史的にもね、交通の要衝という話がありましたけれども、重要な場所であったことは、まあ、発掘調査からも明らかになっているわけですけれども、これからもっともっとね、発掘調査をしていくと新たな沼津の一面が見えてくるかもしれないと ということですからね、これからも発掘調査には期待したいと思いますし、何よりも発掘調査をしている箱崎さんを含めて、職員の皆さん頑張っていただきたいなと思いますので、お体大切に頑張ってください。
ありがとうございます、
はい、ということで今回のワンヌマクラスは、沼津市の文化財センター主任学芸員でいらっしゃいます小崎進さんにお話を伺いました。小崎さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。